Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。9月も終わりになりまして、本当に涼しくなりました。暑さ寒さも彼岸までと本当によく言ったものですね。あ、でもね、あの西日本の方はちょっとまだ気温が高い日があるみたいでね、暑い暑いという感じでございますが、でも私もちょっとこの前ちょっと肌寒くなった時なんか夜ね、ずっとお風呂上がりに起きてましたら、本当になんかちょっと肌寒くなってきちゃって、なんか思わず毛布を上からかぶってね、あのスマホ見たりなんかパソコンいじったりなんてねやってましたけれど、本当にちょっと体調を崩しやすいんでね、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね。と思いきやね、ちょっとお天気がいい日は本当に汗ばむ日になって、ちょっと9月はね、私移動運用に行く日が結構多かったんで、すごく寒くなったり、あとすごい暑かったりということでね、本当に日によって温度がねまちまちだったんですね。ですから必ず出かけるときには、あのこう薄手 で行ってもちょっと寒いときにはね、上に羽織る上着をね必ず車に積んでたりとか、そういったのをしながらね、やってます。ですから皆さんもね、体調管理本当に気をつけてください。夜ね夢中で本当にやっていて、ずっとやってったらちょっと肌寒くなってきたのに、そのまま半袖でいたら風邪ひいちゃったとかってありますからね、あの本当に気をつけてください。で、昼間移動運用に行ってもいきなりね気温が急変で、昼間暑かったのにね、午後からになったら風が出てきて寒くなっちゃったなんてありますから、今言ったように上着持ったりしてね、お出かけになって体調をね気遣って、ちゃんと運用ばっかりに夢中にならないで、そういったところも気をつけてくださいね。さあ、それじゃあ今日のね、ビームアンテナどんな方がご出演するんでしょうか。楽しみに聞いていただきたいと思います。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブの吉田信明さんとお電話がつながってます。吉田さん、
こんにちは。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブの吉田です。
はい、
コールサインはジュリエットオスカーワンパパゴルフゴルフです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、吉田さんとお電話をつないだのは、10月にちょっとイベントがあるということでお電話つながせていただいてるんですが、一体どんなイベントなんでしょうか。
はい、ですね、第2回になりますね、CQ 出版社主催の体験運用の日が行われます。
はい、
10月の19、20日の土日ですね。
はい、
はい、第2回目になりました。
はい、2回目ということで、はい、昨年ね初めて開催されたということですよね。
そうなんです。
はい、
で、体験運用はもうご存知の方もだいぶ増えたと思いますが、有資格者の下で無資格者の方がアマチュア無線の運用ができる新しい制度なんですね。
うん、
有資格者の方がいればいつでもどこでも誰にでも体験運用をしていただくことができます。
はい、これもともとね、アマチュア無線っていうのはちゃんと国家資格免許がなきゃできないものだったんで ね、なかなかちょっとあ、なんかやってるね、電波出してみたいねって言って普通の人がやらせてって言ってもなかなかこれはできるもんじゃなかったんですよね。
そうですね。
うん、
だいぶ皆さんもうね、手慣れてやられてる方も増えてきたと思いますが、いや、この機会にやってみようという方も大勢いらっしゃると思いますので、う
ん、はい、
その方はですね、ぜひ体験運用もやっぱりルールがありますので、
はいはいはいはい、
詳しいところは今いいのがあるんですよ。JALさんのホームページに体験運用マニュアルというのが あります。体験運用のなんていうんですか、ポチるところがありますので、はい、そこをポチっていただくといろいろな資料が出てきますので、ぜひそれをご覧になっていただけるとすごくわかりやすいと思いますの で、
そうです、ね、
ぜひポチってみてください。
はい、もともとこれをね、なんかじゃあこの体験運用の日っていうことで、この体験運用にその後にの日っていうのがつきましたけど、そもそもこれなんでこんな風にこの日をそういう日に制定されたんですか？
いや、よくぞ聞いてくださいました、
はい、
これにはですね、なかなかね難しい話がいっぱいありましてですね、
はい、じゃあ短めに、
まずね、はい、私ご紹介いただきましたように、日本ボイスカートアマチュア無線クラブとして、全国のメンバーと2020年から体験運用を始めました。
はい、
でかれこれどうでしょうね、合計すると2000人ぐらいのですね、体験運用をやってきたんですね。
はい、
でその方々のアンケートをいろいろこう見聞きするとですね、ちょっといくつか問題が出てきたんですよ、
うん、
というか課題ですね、
うん、
一つはですね、体験者は同じ年代の人、同世代の人と話がしたいという問題、うん、
はい、
それと運営する側の方はその体験者を集めるのにすごく苦労するんだと、
うん、
いうこの、まあ、大きく2つの問題が出てきました、
うん、
でこれをなんとか解決する方法はないかなということで、まあ、みんなで相談しましたところ、もうこの体験運用する日を決めて、
うん、
みんなで一緒にやれば、
うん、
会場が増えれば、
はい、
参加者も増えるし、
うん、
同世代の子どもたちの参加も見込めるので、
うん、
その会話もできるだろうと、
うん、
いうことで CQ 出版社さんが音頭を取ってくださいまして、この体験運用の日というのが昨年からスタートしたんですね。
うん、
でそういう中において、ジャールさんのご講演、ジャードさんのご講演もいただけるようになりました。
はい、じゃあそうすると、もともとってこれってボーイスカウトのメンバーだけではこうやってたんですけど、そうすると広がりっていうのがボーイスカウトのメンバーだけですよね。
そうですね、
うん、
まあ、でも今一般の、ね、方もだいぶ増えまして、うん、この CQ 出版社さんが去年やってくださって、
はい、
全国に体験運用の日に参加してくれた局っていうんですかね、
はいはいはい、
これが去年で31会場できました。
はいはい、
で今年もすでに募集をしてくださってるんですけども、
うん、
先ほどね、ちょっとホームページ、インターネット調べてみましたところ、 CQ 出版社さんのホームページですね、それに今ノミネートしているところが25局ほどあります。まだ1ヶ月ありますので、
はいはい、
去年が今ぐらいの時期で20局ぐらいの登録だったんですね、
はいはい、
で今25局ですの で、 で去年がトータル31、今年はますます増えていくかなというような状況に今なってるかと思います。
うん、じゃあそんなことで、去年からその運用の日っていうことで決めて、いろんなクラブの方がじゃあ協力するよって協力をしてくれて、そんな同じ日にみんなで電波を出すクラブ局も増えて、どんどんどんどん輪が広がっていったってことですね。
そうです、そうです、はい、うん、そうです、今年はますますね広がっていきますので、
はい、
この10月の19、20日の2日間は各バンドモードで子どもたちの声ですとか、
うん、
ビギナーさんの声がね、あちこちで花咲くんじゃないかと思います。
そうですね、どうしてもね、子どもさんもお相手がね、おじさんだとね、なんか本当は学校の話したいとかね、ゲームの話したいんだけど、
ね、
おじさんじゃなみたいなのもありますでしょうからね、うん、
会話はね弾みますよ ね、 やっぱり
ね、そうですね、同じ
ネタが、ね、うん、ありますからね、
はい、
なので今年もですね、参加を希望される局の社団局の方が多いと思いますが、
はい、
今もう募集してますのでね、CQ 出版復興の CQ 誌に掲載もできますので、掲載していただけると思いますので、
はいはい、
で次月号に載せるとすると、ちょっと駆け足で申し込みをしていただかないと締め切りに間に合いか、間に合わないかもしれません。
あ、もうね、ちょっとそうですね、
そうですね、はい、ただあと並行して CQ 出版社さんのホームページにも掲載されますので、
はい、
そちらは多分、開催ギリギリまでアップデートされていくと思いますので、
はい、
ぜひですね、申し込みいただければと 思います。
そうですね。じゃあね、ぜひ参加してみたいっていう子どもたちもたくさんこの日にはいろんな会場ホームページ調べて、あ、自分家の近くでやってるなっていうので行ってもらいたいし、あとはいろんな全国にアマチュア無線のクラブがたくさんあるので、そういうクラブ局の方たちが話し合って、じゃあうちのクラブでも今回主催してみようかみたいな感じでやっていただけるといいですね。
そうですね、おっしゃる通りですよね、で本当に普段我々がやってるアマチュア無線の活動がこれまた社会貢献になるような活動なんですよね、なのでみんなで楽しめる活動、免許のある人もない人も、来た人みんなが笑顔になる活動ですので、でやれば絶対楽しいですから。
そうですよね、
ぜひね、チャレンジしてみてください、
あと私昨年ちょっとやってみていろいろ気づいたことは、横のね、いろいろクラブ局とのこう連携の仕方っていうのもなんか一ついろいろ課題が見えてきたなって。
そうですね、本当にやっぱりその運用する時間っていうのがそれぞれまちまちですのでね、お互いに知り合ってる仲間同士で横の連絡を、無線じゃなくてスマホになっちゃうかもしれませんが、連絡取っていただいて、うち今このくらいの、お子さん来てるから空いていませんかみたいな、そんな感じで、やっていただけるといいかなとも思いますね。
そうですね、ちょっとこれね、今からちょっと吉澤さんともいろいろね相談しようかなと思ってたんですが、そういうなんかチャットみたいななんかがあって、今ここで今から電波出したいんだけど誰かいないとか言って、こう、
そうですね、
でみんなでリアルタイムでこう見られる、そういったものあったらいいななんて思いますよね、
そうですよね。あとハッシュタグつけて発信するとか、なんかこれは考えたいですよね、
そうですよね。でもそうやってね、今までアマチュア無線っていうもの何って思ってた子どもたちにもこういったものを触れ合ってもらえるっていうのはとってもいい体験ですよね。
そうですね、
あと子どもたちだけじゃなくて、こうある程度年齢をいった方でもアマチュア無線今からでもやってみたいなっていう方々でも全然もちろん結構なんですよね。
はい、そうです、そうです、そうです、おっしゃる通りで、で本当に今このラジオ番組を聞いてくださってる一般の方もたくさんいらっしゃると思います。こんな話を聞いてるとね、アマチュア無線ってなんか楽しそうだな、やってみようなんてね思う方もいらっしゃると思うんですが、ぜひねそういう方々はですね、CQ ハムラジオのウェブサイトですとか、今発売中の CQ ハムラジオ2024年10月号で、このあと10月の19日に発売になります11月号にですね、体験運用実施局の情報が掲載されます、なのでこの掲載を見ていただいてですね、実施局情報の中に、丸4番になりますが、一般参加可能と書かれている会場がたくさん全国にありますので、そこの担当者さんにちょっと連絡を取っていただいて、ぜひ気楽にですね遊びに行っていただければと思います。
そうですね、
また合わせてCQ ハムラジオホームページの方にも同じ情報が掲載されてますので、ホームページの方が最新版の情報がいっぱい載るかと思います。そちらの方がいいかもしれませんが、ぜひご覧になっていただいてですね、お近くの会場に足を運んでいただければと思います。
はい、もう本当にね、ちょっと年々ねアマチュア無線もちょっと廃局する、やめてしまうっていう方も増えてくる一方なので、 できたらそういう新しい人たちにも、
ね、
このアマチュア無線の世界にね、来ていただいて、どんどんどんどん皆さんで数を増やしていきたいですよね、
OM さんもですね体験運用するとねより元気になるんですよ。
そうですね、わかります。
本当にみんながね笑顔で楽しめる活動ですから、本当にね気持ち楽にですね遊びに来ていただければと思います。
わかりました。さあ、それじゃあお時間になってまいりましたので、最後にもう一度吉田さんから PR お願いいたします。
今年の第2回になります CQ ハムラジオ、CQ ハムラジオ編集部が主催になります、第2回体験運用の日、今年は10月の19、20日の2日間です。ぜひ皆さんで体験運用をして、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。
はい。先ほどから言ってますように CQ ハムラジオということで検索していただいて、この体験運用って打てばね、いろいろホームページ出てきますので、そちらの方も確認していただいて、ぜひねたくさんの皆さんと一緒にこの日は電波を出したいと思います。はい、ということで今日はね日本ボーイスカウトのアマチュア無線クラブの吉田さんにお電話をつなぎました。吉田さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんのとの更新楽しみにしてます。電波でお会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。はい、それではここで一曲聴いてください。ディップクライムで黄昏 サラウンドです。どうぞ。
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
9月も終わりですからね。
終わりますね。
はい、だいぶ涼しくなってきた感じで。
涼しくなってきましたね、うん、これででも1年の4分の3が終わってしまったっていうのが
本当あっという間です。あっという間でございました。はい、
いやいやいや、
はい、さあ、それじゃあ今週はどのようなお話が入ってますでしょうか。
はい、ハムライフ .jp ですね、9月の21日から27日の、記事で特に注目されたものを中心にご紹介したいと思います。はい、まずですね、アイコムさんの最高級機種の IC7851 という無線機ですとか、はい、JVC ケンウッドさんのやはり最高級の TS990 という無線機がですね、
はいはい、
ちょっと寂しい発表が相次いでるよというニュースが、
うん、
9月の24日に出したんですけども、はい、これが注目を集めました。
はい、
はい、まずですね、アイコムの IC7851 は9月の末で、受注終了、まあ、要するに生産をもう終わるっていうですね、アナウンスが出たんですね。
はい、
はい、で、この機種は型番であっと思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、今年アイコムさん60周年記念だったんですけども、10年前、2014年のハムフェアでですね、IC7850 っていう50周年記念の限定モデルを出されたんですね。
はい、
はい、で
それの人気が高かったんで、その年の年末に IC7851 という型番にして量産モデルを出したんですが、
うん、
値段がですね今税込みで121万円の機種です。
そんなに上がった。はいはい、
でこれがですねやっぱりあの日本はもちろんですけどもヨーロッパとか北米とかいろいろな世界中のハムの方にあの愛された、まあ、高級機種なんですけども、ついにですね一部の主要部品の生産が終了して今後その部品が入手困難になることから、9月の末で、メーカーとして受注を終了しますというアナウンスが、9月の18日に無線ショップに出たんだそうです。
はい
はい、であのヨーロッパでは実は2021年に一足早く生産終了してその後も北米と日本だけでは生産が継続していたんですけどもとうとうこれでおしまいということになってしまいました。
そうなんですね、
まあ、もう一つですね TX990 の方も、主要なパーツにちょっと供給上の問題が発生してこちらはですね生産終了ではなくて生産休止中ということになってですね、
うん、
今 JVC ケンウッドさんのホームページを見ると TX990 のところには赤い文字で生産休止中、再開時期は未定ですっていうあの文字が入ってるんですよ。
はいはいはいはい、
でちょっといつまた再開するかわからない状態で、ケンウッドとアイコムとフラッグシップでちょっと寂しい話が続いちゃったなというような感じですね。
ね、まあでもねアイコムさんはこの前新機種発売しましたからそれが これに受託するのかなどうなのかな、
うん、そんな感じもしますよ ね。あの10年経って60周年モデルも出たしあのここらが潮時かなみたいな何か判断があったのかもしれませんけども
やはりね、部品一つの問題取ったとしたってやっぱりあの10年前のいくら後継機であの、ね、高級な機種でもきっと今作った機種の方が性能的にもいいのかもどうなんだかよくわかんないですけどねえ、うん、そういったのもいろいろありますよね。
当時のねもちろん最高峰の技術とパーツを使って作った機種ですけども、
はい、
やっぱり10年間の技術の進化っていうのもね、
うん、
ありますし
ありますよね。
その辺でねあの聞き比べてみないと本当のことは分か
りませんそれ分かんないですけどね、
それとやっぱり高級モデルっていうのはそういうパーツも高級で希少なものを使いますので、
はい、
やっぱりこういう生産終了になった時に代替の部品がないっていうのがあのままあるんだなというふうにちょっと思いましたね、
うん、そうですね、まあ、ちょっと残念な、ねお話ではありますが、
はい、
まあ、新しい機種もたくさん出てるということで
そうですね、
はい、そういうことにいたしましょう、はいはい、さあそして次にはは
い、ですねあのなんとハムライフ .jp が始まって直後2013年の11年前に出した記事がですね、
はい、
未だに話題になってるよという話なんですけども、
はい、
あの2013年の9月ちょうど秋のお彼岸の時にですね ある墓石屋さん石材店がプロデュースをしたハムのお墓というあの記事を出したんです
はい、はい、
でこれですねあの富山の方なんですけども2006年にあのサイレントキーになられた OM さんがいらっしゃってそのご家族からのご依頼でですね地元の石材店があの墓石にですねコールサインあもちろんあの海名や何か彫ってあるんですけどもコールサインが彫ってあって上には電離層をイメージしたものが乗っかっていて、
うん、
でその墓石のすぐ横にですねあの石造りの石で彫刻をした無線機とマイクが置いてあるというですね、すごいお墓を作られたんです、
はい、
でその写真をハムライフ .jp で2013年に出したんですけども毎年お彼岸の時期になるとこの記事がですねわわっとね読まれる方が増えるんですよ。今年もあのたくさんアクセスをいただきました。
いやでもこれはねあのきっとこの墓石屋さんも無線かなんかやられてる方だったかなんかなんですかね。
いや あのね、これお写真をいただくときに、はい、墓石屋さんとご連絡を取ったんですけども、
うんうん、
あの全く無線音のことは分かってなかったらしいんですね。ただご家族の方からも何度もヒアリングをして、
うん、
それからカタログとか資料とかをあのいただいて、それであのこういう形ですかっていうことであのご提案をしたらしいんですね。
おー、素晴らしい。
あの三田さん今写真
見てます見てます、はい、
あそうですか。上の方にはちゃんと電離層があってね、左右から電波が出て跳ね
返って、はいはいはいはいはい、
はい、で下にはあの JA9 なんとかというあの、
はい、コールサインって入ってるし、二文字コールでしたね。
はい、
でここで無線機がこれ八重洲さんのこれ無線機なんですか。これ
八重洲ですね、
ね、
ST707S というちょっと前のあのコンパクトな
SP
な
んですけども
、
はいはいはい、
それにちゃんと八重洲のマークの入ったカールコード付きのマイクが手前に置いてあるんですよ。
本当ですね、素晴らしい。
これね、なかなかすごいなと思いまして、
うん、でなんか見たらね、このはそういった墓石のコンテストみたいなのがあるらしく、それでデザイン賞もらったって書いてあるからすごいなとか思って。
そうなんです、そうなんです、うん、あの墓石業界でそういうあのデザインコンテストというのがあるそうで、そこに出品をしたらニューデザイン賞を受賞されたっていうことで、ね、
うん、書いてあってね、
うん、でまたそれでも話題になったんですけども、でちなみにお墓のお値段は当時で200万円だったそうです。
はいはいはい。
であのもし全国のアマチュア無線家の皆さんが同じような墓石を作られたいときには、うちの石材店にご連絡いただければ、あの作れる全国の、墓石屋さんを紹介しますよという
お近くのね
お話もいただいております。はい、いや
でもこれこういったものが浸透すると本当にね、アマチュア無線大好きな方たちたくさんいらっしゃるから、こんな風にしてほしいっていう方きっといらっしゃるかもしれないですね、これね。
あの俺が死んだら墓石にアンテナ立ててくれっていう人は結構ね、私も聞いたことあるんですけども、
はい、
うん、これは本当一つの方法だし、あの何よりもご家族の、ね、方の愛情を感じますよね。
そうですよね、うん、
石材店の方がおっしゃるには、このデザインはそのご家族の方がいつでもこの無線機を使って家族の近況をお父様に伝えられるようにしてほしいということで、ここに置きました。
素晴らしい、素晴らしい、うん、
泣かせますね、
泣かせますね本当です、ね、もし家族が難しいって言ったら、今のうちから、ね、こういったいろいろほら今エンディングノートもある時代ですから、はい、そういったものを自分でやるデザインしてやられるっていうのもいいかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
もう元気なうちに作ってしまってね、俺の墓はこれだからという、
これだから、そうそうそうそう、それのも逆にいいかもしれませんよね。
そうですね、
うん、こんな風に言って、ここにこのちっちゃいここにアンテナ立てろとかね、ポール立てろとか言ってね、いやでもそういったのがね、未だに話題っていうことはやはりいいことですね。
そうです ね、
はい、
気になった方はぜひハムライフ .jp でハムのお墓で検索するとこの記事が出てきますので、ご覧になってみてください。
はい、じゃあもうちょっとねお時間がないんですけど、同じ富山ネタでちょっとやっぱりちょっとさ寂しいお話が一つもう一個ありましたね。はいはい、
そうなんです、同じ富山ネタでですね、富山県の無線パーツさんというですね、無線ショップがあったんですけども、
うん、
ここの最後の1店舗だった無線パーツ根塚店というところが10月の末で閉店するよっていうニュースが出まして、
はい、
やっぱり9エリアの方中心にですね、かなり惜しむ声が上がっていましたね。
うん、どんどんどんどんそういった全国のショップが少なくなっていってしまってますからね。
ですね、このお店も1970年に開業して、当時は金沢とかそれから高岡とかそういうところにもお店があったんですけども、うん、今はこのショップ一軒に行ってしまう。
そうなんですね、じゃあちょっと寂しい。
うん、そうですね、
うん、
とたくさん品揃えしていた、それが買えなくなってしまうのが辛いなっていうようなことをおっしゃっていた方もいました。
はい、ということがね、今週はちょっと話題になっているということですね。はい、
はい、
ということでね、羽田さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということでね、お送りしてまいりましたビームアンテナもお別れの時間ですが、はい、それじゃあね、週末のイベントご紹介しましょう。10月6日の日曜日は北海道はオホーツクの方でですね、支部大会とハムの集いが開催されます。そして同じく6日は山形県でハムミーティング行われます。で、鹿児島がですね、当初10月6日という予定だったんですが、翌週の10月13日にハムの集いは変更になっているということですので、こちらの方ね、お間違いのないようにお願いいたします。ということでね、各地でね、ハムの集いが目白押しですのでね、ぜひお近くのね、そういった集いの方に皆様参加してみてください。ということで、今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ぜひね、皆様からのメールとかリクエスト曲なんかもお待ちしておりますので、ビームアンテナ宛てに送っていただければと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、また来週です。さようなら。